語りたまえという祈りを持って御言葉を開きたいと思います。第一テサロニケの第4章であります。司会者に4箇節読んでいただきましたが、第11節のお言葉を今日は中心としたいと思いますので、第11節のお言葉をご一緒にお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。第1テサロニケ 4-11。 はい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の働きなさい。先々週、前回は、この第4章の初めの方から、特に第3節、神の御心はあなた方が清くなることですというところから、私たちが不貧困を避けるべきであるという実際的な教えを学びました。実際的な教えが続くのでありますけれども、この9節から12節までのところで、大きな2つのトピックが語られています。一つは兄弟愛の実践ということであります。9節をお読みします。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。私はこの兄弟愛の実践ということについて、パウロがこれだけテサロニケの人たちを褒めているということはすごいことだなと思います。何にも書き送る必要はありません。もうあなたたちは十分やってるでしょう。大丈夫です。私は本当に安心して見ていられます。こういう書き方であります。で、その理由はこの9節の後半のところに、神から教えられた人たちだからですというところです。つまり人間的な意味でお互いに仲良くしましょうねというアイデアはなくして、神から教えられている。で、パウロはこの言葉の天才といいましょうか、造語することが多かったのです。いろんな言葉をくっつけて一つの言葉にしてしまう。で、この神から教えられたっていう言葉も、普通の皆さんが使っている、その当時の皆さんが使っている言葉ではなくて、彼は作り上げてセオデダクトイという言葉ですが、神によって直接教えられたという言葉を使っております。つまり内訳で言うと、私たちが持っている愛情、親子とか兄弟とか、あるいは夫婦とか、そういうところで持っている愛情、それはとても尊いことですけれども、私たちが本当の意味で互いに愛し合うためには、そういう人間がもともと持っている優しさ、愛情ということではとても間に合わない。神様から直接与えられ、神様から直接教えられ、そして主イエス・キリストのあの十字架によって示された、自分を捨てるところの愛、これしか私たちが本当の意味で愛することができないんだということであります。昨日の婚約式の説教の時にも、長谷川先生という同盟の先生が、キリストがあなた方を愛されたように、あなた方も互いに愛し合いなさいという御言葉を語ってくださいました。キリストが愛されたように、それが大事なことでございます。そしてその愛は、互いに愛し合う、お互い、テサロニケの教会の中で兄弟の愛として実行されていました。それだけではなくて、10節を見ますと、よろしいでしょうか。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。テサロニケっていうのは、ギリシャを、2つに大きく分けると、南の方がアカヤ州、北の方がマケドニア州で、テサロニケという町の人たちが、その愛をマケドニア州全土の兄弟たちに実行していたというんです。どんなふうに実行していたと思います？皆さん想像してください。 まあ具体的に言えば困った人たちをいろいろと物だとかお金だとかいろいろなアドバイスに乗るとかいろんな形でお助けをしたんではないでしょうか。何度も繰り返しますけれども、テサロニケというのはマケドニア州の州都です。よろしいですか。一番真ん中の都です。ですからたくさんの人がいろんな都合旅行で州都にやってくることでしょう。区役所に行くとか、あるいはいろんな県庁に行くとか、いろんな状況でやってくる、商売のためにやってくる人たちがいる。そういう人たちに彼らはできる限りの親切を施したんではないかと思います。ですからマケドニア全土の全ての兄弟たちに対して、あなた方はこれを実行していますというのは大げさではなくて、文字通り彼らは喜んでそのことをしていたと思います。そうすると皆さんはこう想像するかもしれません。そうだね、きっとテサロニケの教会はマケドニア州のど真ん中にあって、いろいろな富が集まってくるところだから、お金持ちの人が多かったんじゃないだろうかと想像しませんか。違うんです。彼は貧しかったと書いてある場所があるんです。ちょっと開いてみましょうね。よろしいですか。テサロニケの少し前ですが、第二コリント、開くの面倒な方はどうぞ忘れて聞いているだけで結構ですから、開きたい人はどうぞ開いてください。第二コリント8章の1節と2節、そこにマケドニアの教会の人たちの献金ぶりが書いてあります。はい、さて兄弟たち、ご一緒に読みしましょうかね。はい、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。三節には、自ら進んで力に応じ力以上に捧げと書いてありますね。ここでマケドニアの諸教会というのはどういう教会かというと、このテサロニケあるいはピリピあるいはベレアと呼ばれる教会、その他の教会です。その教会の人たちがお金持ちだったから捧げたとは書いてないんですね。反対ですよ。極度の貧しさにもかかわらずと書いてあるところがすごいチャレンジではありませんか。苦しみの中にあった、貧しさの中にあった、大変な戦いの中にあったけれども、彼らはその貧しさの中において力に応じて、いや力以上に捧げる豊かな恵みに満たされている。これは私は素晴らしい証だと思います。時々私は役員会で、先生もうちょっと講談から献金をしっかりせえというメッセージをしてくださいと言われます。まあしてもいいのかなと思うんですけども、私はあんまりそういう問題に直接触れるのが個人的に好きではありません。なぜかっていうと、献金というのはしなさいって言って、はいしますって言ってするもんじゃないんですね。主の恵みが豊かに注がれることによって、その心から溢れ出るところのものとなるのが献金だからであります。戻りましょう。ともかく、このテサロニケの人たちは愛を深く実践していました、いろんな形で。でパウロは、あだからいいよねと言って止めないで、はい戻りますよ。第一テサロニケ 4-10、 しかし兄弟たちよ、あなた方にお勧めします、どうかさらにますますそうであってください。パウロはこれを言いたかったんですね。でも言いたいんですけれども、いきなりあなたたちしっかりやりなさいよというよりも、そうではなくて、まず一番最初に褒める。あなたたちはしっかりやってるから大丈夫、何にも言うことはない、何にも言うことないのは止めればいいんですけれども言うことはないと言いながら、しかしパウロはますますやってください、は とても知恵のある励ましの言葉だと思います。どうか世のお父さんお母さんたち、こういう褒め方っていうのを子どもさんたちにするともっといいかもしれませんね。いきなり通信簿見てダメだって言ってガーンと叱るんじゃなくて、よくやったね、頑張ったね、でももうちょっと頑張るといいねと、こういうふうに言うと、子どもたちもやる気が出てくるのではないかなと思いますね。さて今日はそのこの部分はここに留めて11節の言葉を中心にいきたいと思います。ここで彼は、落ち着いた生活をするようにしなさい。何かこの聖書の教えの中で落ち着いた生活をするってあんまりたくさん出てこない教えだと思うんですけれども、パウロはなんでここで落ち着いた生活をしなさいと言ってるかっていうと、どうやらテサロニケの人たちがあんまり落ち着いていなかったらしいんですね。そのことが分かりますのが第二テサロニケなので、ちょっとこの第一テサロニケに何かを挟んだまま第二テサロニケもちょっと見てください。その3章のところです。6節あたりからちょっと読んでみましょう。兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちは受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。締まりがないと書いてますね。だらしがないというか、きちんとしていないというか、教会の兄弟たちと書いてありますので、ノンクリスチャンのこと言ってません。クリスチャンの中でちょっとだらしない人がいた、そういう人たちからちゃんと離れなさい。そして彼は、自分は縛りのないことはしなかったよ。どういう意味で縛りがないかというと、8節、人のパンをタダで食べることもしませんでした。皆さん、タダより恐ろしいものはありませんね。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。ここで質問、パウロは何を働いたんでしょう。多くの方ご存知ですね。彼は天幕を作ったり直したり、そういうことを自分の商売にしていました。ですから天幕を作りながら夜も昼も労苦しながら働き続けました。9節、それは私たちに権利がなかったからではなく、注意深く伝えております。彼はそれを、まあ、いわばアルバイトにしていたんです、副業。でも私は副業をやめて本業、つまり御言葉を述べ伝える、そのことによって生きていくという権利、これが当然の生き方だから、それをする権利はありましたけれども、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。10節、私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくないものは食べるなと命じました。これが働かざる者食うべからずという言葉の始まりです。聖書にこう書いてあるんですね。働かざる者食うべからず。ところが11節、あなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。いたんですね。最初の教会の中にもこういう人がおりました。なんでこの人たちが生きていけたんでしょうか、ね、12節、こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。で、この人たちがあちこち歩き回って、格別に食事時になると現れて、そして、まあいかがですか、ちょうどお食事ですから、召し上がってきます、あ、それではお言葉に甘えてなんつってですね、もう一緒に甘えている人たちがいた。これはね、先ほど9節と10節のところで語った言葉の裏返しなんです。わかりますか。兄弟愛を実践しなさい。私たちは兄弟の困っている人たちにできる限りの助けをしなさい。 彼らは喜んでそれをしていたんです。喜んでしている人たちはそれでいいんですけども、それを裏返しにして、それを期待して、ね、逆用している人たちもいたんです。これ難しいですね。私たちが人々に親切にしなさい、喜んで与えなさいと言ってどんどん与えると、それを期待して、そして、自分は何にもしないで与えられるもので満足している、それぐらいだったらまだいいんですけど、与えないと、あなたそれでもキリストの愛を持ってますかなってね、説教されてしまうことがある。パウロはですからこの2つを混ぜて言ってるというところが大事なんですよね。兄弟愛を実践しなさい、惜しみなく与えるものとなりなさい、今度はもらう側のことを言ってるわけです。もらう方の人はもらうことに慣れてはいけませんよ、それを権利と思ってもいけませんよ、そしてその人から親切にしてもらうということに甘えて、自分ではちゃんと仕事もしないで人のところに食べ歩くようなことをしてはいけませんよということをここで語っている、非常にですから注意深い教えだと思います。さあ戻りましょう。そういう状況があった。でこれはなぜであるかと言いますならば、主イエス様がやがて来たりたも再臨という教え、これが大切な教えなんですけれども、今日いらっしゃるかもしれない、明日いらっしゃるかもしれないという切迫感、緊張感というのがこの初代教会に漂っておりました。ですからもうそわそわして、まあ仕事をしたってね、就職したって、明日もしイエス様がいらっしゃったらもうね、会社に行くこともなくなるじゃないか、それから家を借りようにも、まあ、家を作ろうと思ったってイエス様いらっしゃらなくなったらそれ置いていかなくちゃいけない、まあだからもう長期的な計画というのは立てられない、もう何かこうそわそわ落ち着かない状況というものがあったのです。ですからパウロはそれはそれ、これはこれだよ、私たちはこの瞬間も、あるいは今晩、明日の朝、イエス様がいらっしゃるかもしれないという緊張感を持ちながら、同時に私たちが10年先、20年先の生活の設計をきちんと立てて、落ち着いた生活をするということは必要です。また大事なことです。パウロはこの貴重なことを言っているわけであります。で、この落ち着いた生活を志して、何かこう変な言い方だと思いません？皆さん、落ち着いた生活っていうのはですね、単純に翻訳すると静かにするということです。そして志すという言葉は、何々することを名誉と思う、一生懸命努める、そういう、言葉です。一生懸命努める目的は静かにすること、ちょっとこう2つがぴったり来ないと思います。極端な言い方すると、頑張らないように頑張るとも私が言ったらちょっと難しいですね。頑張らないように頑張る、どっちに力が入ってるんでしょう。パウロは静かな生活をきちんと志すということを心に留めなさい、ふわふわした気持ちで生活を営んではいけませんよ、そしてその静かにする、落ち着いた生活をするという内容を2つの面で語っています。それが次の言葉です。自分の仕事に身を入れなさい、直訳すると自分のことどもに忙しくありなさい、英語では Mind your own business という言葉です。 Mind、 気をつけなさい、心がけなさい、 Your own business、 Mind your own business で、これは英語の世界では別な意味で使われてますね。 Mind of your own business という、どういう意味かお分かりでしょうか。おせっかいするな、こういう意味ですね。自分のことばっかりやって人のことにおせっかいするなという意味です。両方の意味があると思いますが、パウロはそういうそのおせっかいするなというような意味よりも、もっと文字通り自分のなりわい、自分の仕事、 それに身を入れてしっかりやりなさい。なんだ当たり前だな、教会に来てそんなこと聞かなくたって一生懸命やってるわいとおっしゃる方があるかもしれませんけれども、私たちは世の中の人たちが仕事に身を入れ、 学業に身を入れ、役所の仕事に身を入れるのとはもっと違った意味で、もう一つ高い目標のゆえに一生懸命に私たちはすることができますし、しなければなりません。何でしょうか。それはその仕事を通して神の栄光を表すということです。私たちは日曜日だけが信仰生活で、月曜日から土曜日までは全然違う世の中の生活だ、これはこれ、あれはあれ、二つに区別しがちなものですけれども、そうではありません。私たちは月曜日から、あるいは日曜日まで、日曜日から土曜日まで、全部が私たちの存在すべてが神の栄光を表すという一つの大きな目的のために生きているし作られているんです。ですからそのことと、私が毎日毎日帳簿をつけたり、あるいは商売の交渉をしたり、あるいは土を耕して仕事をしたり、あるいは大根を刻んだり、全部これ神様の栄光のためって結びつくんだろうかと皆さん不思議に思うかもしれません。でも聖書はそう言ってるんです。私たちが飲むにも食らうにも何事をなすにも神の栄光を表すようにしなさい。だから大根刻みながらね、神の栄光を表すためにはどうしたらいいだろうか、ちょっと難しいかもしれませんね。どういうふうにして大根を刻んだら栄光が現れたのか、心がけの問題です。私たちが一つ一つの与えられた仕事に集中をし、一生懸命に働くということが神の栄光を表すことなんだよ。実はこの当たり前のことを強調したのが宗教改革者です。ルッターとかカルバンというような人たちです。それまでローマカトリックにおいては、その坊さんが偉いんだ、ね、そして普通の人たちは世俗の仕事をしてるんだ、坊さんは清い仕事をしてるんだ、こういう清いと俗と二つを区別してる。そうじゃないんだ、私たちが携わるところの全てのものは全部神様がそのために召してくださる仕事なんだよ、召してくださる仕事なんだ、だから私たちはおろそかにしちゃいけないんだよという、そういう考え方を強調したのが宗教改革者たちです。それは言葉にも表れてるんですけれども、ドイツ語では職業のことをベルフというんです。 BERUF、 これはメシという、神様のメシ、つまり神様のメシと職業というのが一つになった、まあ、英語でもコーリングとも言いますけど、つまり私たちが携わっている家事であれ、あるいは病院で何かお仕事をすることであれ、学校で勉強することであれ、あるいはもしかしたらそんで、いろんなところを回って、ガスの代金の集金をしていることであれ、何であれ、全部それはベルーフなんだ、神様の召しなんだという考え方を強調したのが宗教改革者です。そしてちょっと難しくなるかもしれませんけども、社会学者のマックス・ウェーバーという人、名前はきっと お聞きと思いますけれども、彼がこのプロテスタンティズムとの倫理と資本主義ということを書いたんですけれども、この資本主義というものは成り立っている基本に、このプロテスタントが強調している勤勉さ、正直さ、そして禁欲、まあ禁欲という言葉はちょっとあまり良くないんですけど、彼はそう言ってるんですけども、禁欲というものがあって今の近代の資本主義というものは成り立っているんだと書いてるんです。反対に言うとね、もしこれがなくなってしまって、ただ利潤追求ということで、もし私たちが社会で商売をし、会社を経営し、一生懸命働いているとするならば、これはとんでもない醜い争いとなってしまう。その基本に 神を恐れて、神様が一人一人をその仕事の中に召しておられるという自覚を持って、勤勉であること、正直であること、欲をかかないこと、このことを守り続けていくときに社会の発展ということが成り立つんだということであります。これはとても大事な教えだと私は思います。ですから聖書は何か当たり前のようなことを書いているかもしれませんけれども、これは基本的に大事なメッセージを私たちに語っていると思います。さらにパウロはもう一つ言葉を加えて、自分の手で働きなさいと言っています。思い出してください、パウロは何をしていましたか？テントメイキングです。つまり自分の手でね、針にね糸を入れて、そしてチクチクチクチク縫って、そして仕事をしていたわけですよ。手で。私たちが救い主として信じているイエス様は何をなさったでしょうか？大工さんですよね。大工さんというのは本当に額に汗をしながら木を切ったり、カンナを削ったり、トンカチを打ったり、そういう具体的なこの手を使って仕事をする人たちだったということですから、パウロがここで自分の手で働きなさいと言っているのは意味があることだったんです。これをもらったテサロニケの教会の人たちはどういう人たちが多いかというと、自由民と呼ばれるこの割合ハイクラスの人たちです。そしてその人たちは自分であんまり額に汗して働かないで、奴隷というものがたくさんいて、その奴隷によってその社会を動かしていたわけです。まあ彼らが動かしたのはもう顎ぐらいですね。この顎、わかりますね？あれですよ、これですよ、これですよ、あれですよ。もう他はあんまり動かさない、顎だけ動かして、まあ私たちも海外にしばらくおりましたのでね、顎だけ動かしている外国人というか、日本人もたくさんおりました。何にもしないでね、まあ、会社ではもちろんいろいろしてるんでしょうけども、家では何にもしないで、もう本当に顎だけ動かすと、もう洗濯の専門用紙、それから掃除をする人もいるし、それから料理を作る人、運転手もガードマンもみんないますから、顎だけ動かして。テサロニケの人はなかなかそういう人が多かったらしいですね。顎だけ、顎の筋肉だけ動かして。けれどもパウロは自分の手で働きなさい、こう手でっていうところにすごい力が入ってるんです。額に汗して働くものとなりなさい、みんなが嫌がる仕事をしなさい。とても大事な教えじゃないでしょうかね。そして11節はそうして落ち着いた生活をし、自分の仕事に勤勉であるということの目的が書いてあります。12節ですね、ごめんなさい、はい、一緒にお読みしましょう、はい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。この立派に振る舞う、直訳をしますと良い格好をするということです。ええ格好をする、なんかそうするとね、偽善的な、人の前でいい格好をして、人が見てない時には悪いことをするという、そういう変な風に取る人がいるかもしれません。そういう意味ではなくて、人々がクリスチャンの良い働きぶりを見て、ああこういう風になりたいもんだなと魅力を感じるような存在になりなさい。外の人々というのはノンクリスチャンのことですね。当然ノンクリスチャンの人たちがクリスチャンを見て、あの人はね、少し変わっていて、あんまり酒も一緒に飲まないし、悪い遊びも一緒にしないし、変な話題になるとそっぽを向いてしまうし、付き合いにくいやつだなと思うけれども、でもあの人の仕事ぶりは立派だからね、一目を置かなきゃいけないなと言われるような存在になりなさいということを言ったわけです。良い格好をしなさい、立派に振る舞うことができる。もしこのテサロニケの人たちの一部の人たち、全部ではありませんけれども一部の人たちが イエス様の再臨が近いんだからって言ってね、あちこち歩いて食べ歩いている姿を外のノンクリスチャンの人たちが見たら、ああクリスチャンってなんて甘ったるいんだろうと逆につまずいてしまうでしょう。木下靖子という人がその公開の中でちょっと厳しいこと言ってます。私が言ったんじゃありません。その木下靖子さんに全部追いかぶせて私は引用します。クリスチャンであっても勤務をサボりがちな会社員や学業に不熱心な学生の周りにいる人々が彼らの生活ぶりを見て主の素晴らしさを認めキリスト教の偉大さに打たれることなど皆無であろうと書いてます。ちょっと恐ろしい言葉ですね。でも、まあ、これは一つの真理を物語っています。私はこの悪い方だけで言わないでいい方のこともお話をしたい。それはね、昨日の出来事なんですよ。昨日ね、先ほど言いましたように近藤兄弟の婚約式、教会全体が集まってくるような素晴らしい式だ。そこで牧師先生の奥さんにちょっとお話をする機会があった。ところがその牧師先生の奥さん、ちょっと忘れてしまいました、佐々木なんとかさんという人が、一番最初にキリスト教に触れたのはなんと首都中央教会だと。世界は狭いなと思いました。78年か79年のクリスマス集会に招かれた。それは会社の同僚で首都中央教会のメンバーの人、その人に誘われていったんだ。それが一番最初に教会に福音に触れたきっかけだった。それから、教会に行くようになって遠いもんですから土浦の教会で救われて、そして献身して今牧師夫人になっておられる。私はその話を聞いて本当に良い証だなと思いました。いろいろ名前言いたいんですけども、まあ講談ですからちょっと言わないでおきましょう。誰が誘ったかをね。でも職場で良い証を立てて一緒にクリスマスに行きましょうと言った時に来てくださった。そしてその場所で終わらないで、そして主イエス様を信じて今は伝道者になって牧師夫人になっていらっしゃる方もいらっしゃる。まあ私は婚約式も素晴らしかったなと思ったんですけど、その証を聞いて本当に心が温まるのを感じましたね。私たちが職場に使わされている、学校に使わされている、そこで大きな声でイエス・キリストは主ですってちょっと叫べないと思います。またそんなことをやるとちょっと嫌われると思いますから、しなくても結構です。でも私たちがその中において本当に良き真実な働きぶりをすることによって、人々があなたの信じている神様ってどんな神様ですか、あなたが言っている教会ってどんな教会ですか、私も一緒に連れてってくださいというような形での証ができるならば、どんなに素晴らしいことでありましょうか。そしてもう一つ言いますと、ここにまた乏しいことがないようにするためですと書いてあります。クリスチャンであっても、ね、いろんなことでお金の使い方がだらしなくなってしまって、あっちに借りこっちに借り、こっちのサラ金あっちのサラ金と首が回らなくなってしまう、あんまりいい証ではないと思います。乏しいことがないようにするためです。必要なものが神様が真剣な働きによって、真面目な働きによって与えられること、もちろんそう言いましても、この現在の不況の中にあってですね、仕事を見つけること自体が本当に難しい、大学を卒業した人たちもなかなか就職ができない、こういう時代の中にありますから、私は今仕事ないんだ、もう5、60社面接したけどみんな落っこっちゃったという方もあるかもしれません。ですから仕事に身を入れなさいというのが何か辛く響いてしまう方があるかもしれません。ですからどうか自分を責めないでいいと思います。しかし私たちは世にあって、この世の仕事を通して主の証をする、もちろん全ての場合に私たちは何も絶対に人から物を借りちゃいけないというわけではないんですけれども、人に頼ることを習慣としてしまうような生き方ではなくして、本当に手ずから真剣に働き、また働く場所を与えられることを求め、そしてその中において自ら乏しいことがないようにする といういわば当たり前のような教えであるかもしれませんけれども、私は一つ主の証のためにこのことを全うしたいと思います。終わりますけれども、第10節と11節に記されている限りない兄弟愛、必要な兄弟姉妹に対する私たちの惜しみなく与える愛というものを私たちは実践し、主の恵みをいただいて兄弟を互いに愛するものでありたいと思います。同時にその愛に甘えることによって自律的な生き方を失うことがないように、主の恵みと助けを与えられて今の仕事、今の与えられた課題、それに主の恵みによって真剣に取り組んで、その仕事を通して主の証を、主の素晴らしさを立証するものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。パウロは非常に大切な、一見当たり前のようなことを語っていますけれども、非常に深い意味があることを教えられることであります。私たちはあなたの素晴らしさを表すために職場に存在し、家庭に存在し、学校に存在しています。どうぞ私たちの在り方を通して、私たちの働きを通して、私たちの学びを通して、神様がどんなに素晴らしい私たちの助けであってくださるかということを証しするものであらせてください。あなたはそのことを成してくださることを信じます。これから始まる一週間の歩みでも、一つ一つのステップでそのことを表させてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。